広志恵里、24歳、職業、俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな不思議な事件をたくさん紹介していきますね。さあ、今日紹介する事件は、
竹林に潜む狂気、京都長岡京わらび取り殺人事件
です。まあこれはね、まあ、言わずと知れた未解決事件なんですけれども、まずちょっとこの事件の概要を説明していきますかね。結構まあショッキングというか割と刺激的な内容なので、皆様ちょっとその苦手な方は聞かないでくださいって言おうと思ったけど、苦手な方聞かないよねこれね。まず選ばないよね。ということでちょっと話してきますね。この事件が起きたのは1979年、結構昔ですね、1979年の5月23日、長岡京市内にあるスーパーマーケットでパートをしている主婦の2人が仕事終わった後に近くの竹林にわらび取りに行ったんだけど、そのままこう消息が不明になって、2日後の25日に山頂付近で遺体となって発見されたっていうのがこの事件の概要なんです。で、まあ、ここだけ聞いただけでも結構謎はあると思うんですけど、まあ、このね、京都長岡京わらび取り殺人事件って調べたら結構こう画像が出てくるんだけど、この主婦の A さんが書いたメモとかが出てくるんだけど、まあ、この話もちょっと後でしますね。このメモがね、どうもなんか痛ましいメモなんですよ。まずこの主婦2人は、阪急長岡天神駅っていう駅から5分ぐらい歩いて5分ぐらいのところにあるスーパーでパートをしてた A さん、43歳の A さんと32歳の B さんが被害者なんです。で、この2人こうスーパーで仕事をした後に、まあ、午前10時ぐらいにこの竹林にわらび取りに向かったらしい。だから10時に仕事終わるってことは、多分スーパーの品出しの人とかそっち側の人なのかなって思うんですけど、もしかしたら夜勤だったのかもしれないしね。で、その A さんと B さんがわらび取りに行きましたと。で、わらび取りを終えて2人は自分で持ってきてお弁当をね食べて、いいですよ、なんかね、この竹林もどうやら結構開けてる道は開けてるらしくて、こうピクニックがてらわらび取ったりとか他のもの取ったりとかタケノコ取ったりとかする人も多いらしくて、結構こうパッて行ってパッて帰ってこれるようなところらしいんですよ。ただ結構暗いところとかもあるから、まあ、事件が起きたりとか、なんかそういうなんかね、そういうことがいろいろ起きていて、で、まあ、そんな竹林に2人は行って、まあ、わらび取りして、でお弁当食べて、で午後3時過ぎには戻ってくる予定だったんですって。で、なんでかっていうと、その B さんのお子さんが保育園に通ってて、お迎えに行かなくちゃいけなかったから、だから3時ぐらいには戻る予定だったんだけど、保育園に迎えに来なかった。そして夜になっても帰宅しなかったわけで、 B さんの旦那さんが不安に思って、あ、でも今日そういえばわらび取り行くって言ってたなって思って、その竹林に探しに行ったんだけど、2人の姿は見当たらないと。で、次の日の朝、もう暗くなっちゃってたから、次の日の朝に、あ、すいませんっつって A さんの旦那さんと一緒に探しに行ったんだけど、見つけることができなかったと。そしてそこから警察に連絡をして、あの、こうこうこうでってなって、すごいたくさんの人を投入して捜査したら、まあその事件が起きた、失踪した2日後にその2人が遺体となって見つかったんですけど、まあ、このね、2人の死因、 A さんは首を絞められたことによる絞殺、そして B さんは刺されたことによって亡くなった刺殺だったんですよ。で、2人のリュックの中にはこう取ったわらびと空になったお弁当箱とお財布が入ってたの。 だからその金品とかは別に盗まれてないんですよ。でいろいろこう検証した結果、死亡時刻はどちらもこう正午過ぎ、12時過ぎから午後2時半頃までっていう風に出たんですね。だから10時過ぎに山に入って、でわらび取りを終えてお弁当を食べてっていうのが12時ぐらいまでにあったと、まあ、12時から2時半頃までにそうやって食べてたら誰かに、何者かに襲われてしまったと。で、まあ、さっき言った2人ともお財布は入ってたから金品は盗まれてなかったんだけど、この A さんの服のポケットの中から鉛筆でこの勤めてるスーパーのレシートの裏に走り書きで、追われている、助けてください、この男の人悪い人って書いたメモが発見されたんです。まあ、このレシートの日付が事件当日の2日前、その事件当日の2日前のものだったらしいんですけど、この、鉛筆で走り書きしたって言ったけど、この鉛筆はねどうやら見つかんないらしくて、でなんか芯、この現場からちょっと離れたところに鉛筆の芯の先端は見つかったらしいんですけど、これもすごいよね。でも警察もさ、竹林の中から鉛筆の芯探すのもすごいんですけど、それだけは見つかったけど鉛筆本体、この軸の部分は見つかんなかったなんて。でこの2人の遺体の、まあ、損傷の状態だったんですけど、この主婦の A さんの方は全身を30箇所以上殴打されてて、で肋骨が9本折れてたんだって。で肝臓が破裂してて、で私肋骨って9本以上あるんだって思ったんだけど、肋骨が、いや何本あるか分かんないんだけどさ、9本も折れてて、そして肝臓が破裂するまで殴打されていたと。そしてこう性的な被害に遭ってて、体内から犯人の体液が検出されたんだって。でも死因は首を絞められたことによるのが原因で亡くなってたと。そしてもう一人の主婦 B の方で、この方は、この方も全身を50箇所以上殴打されてて、で、この肋骨、さっき包丁で刺されたことによるって言ってたんだけど、肋骨を貫通して心臓に到達するぐらいまで深く包丁が刺されてたんだって。でこの包丁刺さったまんまだったんだって。そしてこの B さんの方には、局部に木のぼっこが刺さってる状態で発見されたらしいです。だから2人とも衣服はすごい乱れてて、ストッキングとかも破れてるし、下着とかも破れてるような状況で、すごい抵抗したんだと思うんですよ。でもこの2人アキレス腱切られてるんですって。だから多分最初にアキレス腱を切って逃げ出せないようにして犯人を襲ったんじゃないか。でさっき体液が見つかったって言ってたんですけど、その体液から犯人の血液が O 型だっていうことは判明してるんです。でもそれ以外に証拠が見つからなくて、この犯人を突き止めることはできなかったんですよ。でさっき言ってたんだけど、その竹林にさ、歩きやすいところもあれば暗くなってるところもあるって言ってたと思うんですけど、その昼間でも薄暗いから結構レイプ事件とかも発生してたんだって、っていうちょっと危ないところだったらしくて、でもまあこういう事件が起きてしまい、まあ、包丁はこの現場には残っているけど、この包丁から指紋は検出されなかったので、でどこで買った包丁かっていうのも分からなかったんですって。でこういう有力な手がかりが何も見つけられないまま、1994年の5月24日に時効が成立しちゃったんですよ。で当時その容疑者が何人か上がったんです。この人は有力な容疑者なんじゃないかみたいな。でそのうちの一人が長岡京市内に住む少年 A 少年で、この犯行時間内に駆け足でこの山から下山してきたっていうところを見られてるんですけど、でも実はこの少年はアリバイがあって、犯行当日違うところに一日中いたと。だからこの少年は違うねってなって、でこの主婦が殺される、私この人すごい怪しいと思うんだけど、主婦のお二人が 殺害される1週間前にこう同じ竹林に入山していた主婦に、わらび取れますかって声かけた中年男性がいるらしくて、でその人包丁持ってたんだってっていう話を聞いて、似顔絵を作ったんだけど、モンタージュを作ったんだけど、身元は判明できなくて、その人ももう出てこなかったんですって。でもう一人いて、その私もそのさっきの人が怪しいと思うんだけど、もう一人いて、で地元のこう不良グループの中にいるそのなんか二人、建設作業員の二人が重要参考人みたいになって、でその二人がなんか昼過ぎに現場の近くにいたのを見られてたりとか、その事件の翌日から仕事に精を出すとか結構不審な点があったらしいんですけど、これもちょっとよくわかんないんですよね。よくわかんないまま容疑者が見つかってないんですよ。で警察はいっぱい捜査したんだけど、まあ、手がかりも見つからなくて、ずっと事件の進展はなかったの。でもこの事件から5年後同じ長岡京の市内で主婦の C さんがお家で首とか背中をめった刺しにされた上で布団にくるまれて火つけられて殺害されるっていう事件が発生したわけで、これを、まあ、火つけられたお家が燃えちゃったから、その消火活動をしててこの遺体を発見したんですが、もう警察はこの遺体を見つけて、これがもしかしたらわらび鳥の殺人事件と関連してるかもしれないって調べてて、なんかこういう噂が出たんですって。この C さん、布団にくるまれた C さんは実はこの A さんと B さんと一緒にわらび取りに出かけたと。でも先に一人で山から降りてきたから殺害を免れたんじゃないかって。でマスコミと警察はこの C さんの身元の安全を守るために彼女の存在を公表しなかったんじゃないかって。でも何らかのトラブルでこのわらび取りの真犯人、殺人犯に見つかって殺されちゃったんじゃないかっていう噂が立ったんだけど、でもこれは、警察の記者会見とかでは全く言及されなくて、マスコミの人からもそれ以降のなんかこれに関して話が出てこなかったから、まあ、都市伝説レベルなんだけど、ただこの現場にも血痕が残ってたらしくて、これも大型なんですって。だからもしかしたらそうなのかもしれないっていう、まあ全ては未解決なんですけどね。では今回は長岡京わらび取り殺人事件をお送りしました。それではまた皆さん次の事件でお会いしましょう。さよなら。